ヨブ記の40章ですね。ついにヨブ記が終わります。次の詩編もかなりの深い学びになっていくんじゃないかなと思いますけれども、ヨブ記も深かったですね。で、今日がその締めくくりであります。話の続きになるんですけれども、38章からその話が始まる。神がついに現れたと。で、それが嵐の中で現れた、ということでありました。その嵐が意味していることは、この私たちが普通の何ですかね、平穏な生活よりも、その嵐のような私たちのこの頼っているものが取られていくような、その時に神の栄光が現れるという、その中身でありました。で、神様が地のもといを作った時に、あなたはどこにいたのかと、海の淵を、この死の門があるけれども、あなたはそこに行ったことがあるのかと、天におけるその雪ができたりですね、氷が作られたり、雷がそこから落ちてきたり、その時にその動きについてあなたは知っているのかという話を神がなされた後で、興味深いことに今度動物を列挙されるんですよね。で、その動物というのも非常にユニーク、これイスラエル人の人たちが読むとですね、ユダヤ人の人たちが読むとギョッとするような動物ばっかりが出てくる、いわゆる汚れた動物と言われているレビ記の11章によりますとですね、家畜じゃないんですよ、野生なんですよね。でもむしろたくましく生きている。つまりヨブが自分の生活を、このコントロールできないところで神は動いておられるということなんですよね。これがとても、大事な要素になるわけなんです。そしてヨブ記の40章の1節で、主はさらにヨブに答えて仰せられた。非難する者が全能者と争おうとするのか。神を責める者はそれを言い立ててみよ。ヨブは主に答えて言った。ああ、私はつまらないものです。あなたはあなたに何と口答えできましょう。私はただ手を口に当てるばかりです。一度私は語りましたが、もう口答えしません。二度と私は繰り返しません。かなり責め立てているかのように聞こえるんですけれども、午前中もお話ししましたが、深い信頼関係を私はここで見るんですね。ヨブはかつて友人に弁明したときに、主張したときに、私は神をこの天幕の中で交わっていたと、神と交わっていた、自分の家の中で親しく神と交わって祝福を受けていたと、それがなくなってしまったということを話していたんですね。ですから、このヨブがですね、現れてくださって、嵐の中で現れてくださってんですけども、このヨブが神が現れてくださったというところにおいて、本当にその真剣な神様への問いかけに神がそのまま答えてくださって、そして神様がこうやって責めておられるので、これを怖いとかそういうものではなくてですね、本当に満足して、もう私は口答えをいたしませんと、こう言っているんだと思うんですね。ところが6節からまた嵐の中から主はヨブに語りかけ続けるんですよ。どうしてなのか。で、ここが大事なんですね。聖書を読むときにイエス様の行動でもそうなんですが、言葉だけ読むと、このあれ、なんでこれずれてるなと、これひどすぎるんじゃないかなとか、このずれを感じるときがあるんですね。なぜかというと、これは問題はイエス様、神様の方ではなくて、私たちの心の方なんですよ。つまり本当のことを言ってないってことです。表面的な言葉になっているってことなんです。で、ヨブの場合はどうなのかと言いますと、 手を口に当てるばかりです。わかりますか。今神様から言われてですね、 見てください私は手を口に当てる行為を今しているということは、もし手を口に当てなければなぜですか、なぜですかと畳みかけて問いかけてしまうかもしれない、それの裏返しなんですね。わかりましたでも分かりましただけじゃなくて、でもこのように、まあ、私たちの心というのは、この自分ではそう思っていてもやはり出てくる疑問であるとか違う思いというものがある。でそれを知り尽くしておられる神が中途半端になっている彼の心を正すために続けて問いかけをされているわけなんですね。ここまでの神様との交わりって必要ですね。で、ヨブは最後に悔い改めに導かれますが、神様はそこまでこの私たちが心を明け渡すことを願っておられるわけなんです。そのために神は話し続けられます。主は嵐の中からヨブに答えて仰せられた。さあ、あなたは勇士のように腰に帯を締めよ。私はあなたに尋ねる。私に示せ。あなたは私の裁きを無効にするつもりか、私を義とするために私を罪に定めるのか。38章で神が私はあなたに尋ねる。私に示せと言われた時には、問題は何かというと、38章の2節で摂理を暗くする、あるいは経輪を暗くするということ、神様の計らいがあるのにそれを自分がこのいろんな主張をすることによってその神様の深い配慮を見えなくさせていたというのが、この38章39章で神様が問題とされていたわけなんですよね。でここでは何か、この読みますと8節を見ますと、神を不義とするという問題、自分は悪いことをしていないのになんで苦しみに遭わなければいけないのか、なんでこのような災いに災いを受けなければいけないのかと、これは神がそうさせているんだ、神のせいなんだという、まあ、神を責めている、神を不義にしている問題を今ここで取り扱っているわけなんです。で9節で、あなたには神のような腕があるのか、神のような声で雷鳴を轟き渡らせるのか。さあ、誉れ気高さで身を装い、尊厳と意向を身につけよ。あなたの怒りの激しい怒りを吐き散らし、すべて高ぶるものを見てこれを低くせよ。すべて高ぶるものを見てこれを抑え、悪者どもをその場で踏みにじれ、彼らを共に塵の中に隠し、その顔を隠れたところにつなぎ止めよ。そうすれば私はあなたをたたえていよう。あなたの右の手があなたを救えると。ここで高ぶる者に対して力を表してみよと、こう言ってるわけですね。そしてその高ぶる者、あるいは言い方を変えると悪の大きな力に対して怒りをぶつけて見て、何とかできるものならやってみようと、こういうふうに言っているわけなんです。なぜかと言ったら、先ほど言いましたようにヨブは自分の身に起こった悪いことについて何か神がそれをきちんと収めていないかのように責めていったわけでしょ。でも神はご自分のされていること分かってるんですよ。きちんと神は支配をしておられるわけなんですね。力強い御手でその悪をさえ抑えておられるわけなんです。今ここで右の手があなたを救えると、右の手っていうのはね、力とか権威を象徴するんですね。だからイエス様が右の座についておられると、力とか権威を持ってその、高ぶる者に対して、踏みにじりを与えようと、でこのように言って、で次に神は まずは陸における怪物、そして41章では海における怪物を話します。15節、さあカッパを見よ、これはあなたと並べて私が作ったもの。カッパじゃない、カバだ、間違った、カッパじゃない、カバを見よ、すいません、全然違いますね、今大笑いしてる人いますね。カバを見よ、これはあなたと並べて私が作ったもの。牛のように草を食らう、見よ、その腰は、ごめんなさい、その力は腰にあり、その強さは腹の筋にある。尾は杉の木のように垂れ、桃の筋は絡み合っている。骨は青銅の管、肋骨は鉄の棒のようだ。これは神が作られた第一の獣、これを作られた方がご自分の剣でこれに近づくと。カバと訳されているヘブル語は、新教堂訳はそのまま訳してくれてますね、ベヘモットですね、ベヘモットで、カバと新化訳は訳しています。そういう解釈が結構あるんですね。ところが続けて読んでいくと、どうもカバに合わない描写があります。17節を見ると、尾は杉の木のように垂れ、桃の筋は絡み合っている。カバに杉の木のような尻尾がありますでしょうか。長いかな、ちっちゃいよね、ものすごく小さいです。で、これを全体を読んでいくと見えてくるある動物がいます。現在では見ることができない動物、恐竜で、草を食べるので草食恐竜ではないかと思われるんですね。恐竜はいましたかって言ったら、化石が出てますから、現代の人でもなんか不思議な世界なんですけど、いたよねって答えることはできますよね。ただ問題はですね、15節であなたと並べて私が作ったものって書いてあるんですよ。で、事実聖書の記述ですと、6日目に神が陸に動物をお作りになり、同じ6日目に人を作られたわけなんです。ですからあなたと並べてと聖書を読んでいる人たちにとってはごく自然に読むことができるんですけれども、世の中では進化論においてははるか彼方に昔に恐竜ができ、そしてちょっとどのぐらいの時間のギャップがあるか分かんないんですけど、かなりの期間の後にホモサピエンス、その人間が現れたと言っているわけなんですね。ここら辺の議論はちょっと今日のですね、この学びの中では横に置いときたいんですけども、結論から申しますと、私は同じ時に作られたと信じています。ここで書かれている通りです。ですからこの紀元前2000年頃にいたと思われるヨブにとっても、生々しいこの巨大な恐竜がどれだけ制御できない、人間にとってはどうにもならない、いわゆる怪物ですよ、であるかというのはよく知っていたんだと思います。そしてですね、ヨブの時代にいなかったとしてもですね、もっと前に絶滅していたとしても、少なくても口伝で、この言い伝えで、かなり比較的近い歴史の中に恐竜がいたということを彼はよく知っていたんだと思います。でですね、 人間にはどうすることもできないその恐ろしい存在を第一なのは19節、神が作られた、そしてご自分の剣でこれに近づいたって書いてます。どういう形でどういうことを話しているのかわからないんですけど、突然死を恐竜がしたか、あるいは何らかの形でこの恐竜が倒れていくのが、生々しい歴史として残っていたのか、あるいはその生態系の中で人間をが害を受けることなく何らかの形でこの、死ぬことによって害を受けないで済んでいたのかわからないですけれども、神が押さえつけているんだよということなんです。ここは大事です。どうしようもできない悪に対して神は確実に押さえつけているんだよということです。私たちはそういう悪に対しては自暴自棄になるか、怒りや憎しみを抱くか、何とかしてそれを押さえつけようとして自分の方がおかしくなってしまうかですね。そのようにもうなるんですが、何もしなくても神の方がそれを処理してくださるという、ここが大事ですね。なぜこの世界に悪があるのかというのは、未信者が必ずキリスト教について聞く、質問というよりチャレンジですよね。チャレンジであり、また私たちクリスチャンもですね、その悪いことが起こるのを見るときに持つ疑問なわけなんです。これ根本的な疑問です。それに対する答えを今この神が与えておられるんですね。で続けて読むと20節、山々はこれのために産物をもたらし、野の獣も皆そこで戯れる。ですからもう山全体が一頭の巨大な恐竜のために存在しているようなもんですよ。で生態系がその恐竜によって、ベヘモットによって、こうなんか定められている。この獣もですね、どうやって動くべきかっていうのは立ち振る舞いをその恐竜一頭によって決まっていったと。で次にハスはその影でこれを覆い、川のヤギ柳はこれを囲む。たとえ川があふれてもそれは慌てない。その口にヨルダン川が注ぎ込んでも動じない。すごいですね。この川があふれてですね、でも溺れることもなくですね、全く動くこともなく、そこで水が口の中から入っても全然へっちゃらと、なんか思い浮かべますけども、しかもヨルダン川ですからね、その中東地域にいたということですよね。で誰がこの目を掴んでこれを捉えようか、誰が罠にかけてその花を突き通すことができようか、つまり捕獲できるのか、人間の言う通りになるのか、全然ならないということです。でこの学びを始めた時に私は懐かしくなった映画を YouTube でその一部を見ました。何か分かりますか？ジェラシックパークですね。ジェラシックパークです。でとてもいいテーマですね。あれは人間が動物園のようにして恐竜を飼育できるというおごりを風刺している映画なわけなんです。途中で制御できなくなっていく、その姿を描いていくことによってその自然という脅威ですね、それを表している。私たち信仰を持っているものですから、自然の脅威というよりも神が治めているのに人間がそれを治めることができるという、おごりですよね。でこれを見ることができるわけなんです。そして次レビアタン出てきます。あなたは釣り針でレビアタンを釣り上げることができるのか、罠輪でその下を押さえつけることができるか、あなたはその足をその鼻に通すことができるか。 鍵をその顎に突き通すことができるか、それからできるかできるかですね。できないわけです。最後に取り上げられる神の作られた動物はレビアタン、怪物で、実はもうヨブが3章の8節で自分の生まれた日を呪うときにレビアタンを言及しています。3章の8節で日を呪う者、レビアタンを呼び起こせる者がこれに呪うように、レビアタンを呼び起こせる力があるほどならその力を持って生まれた日を呪うことができるように、まあ、ということであります。そして、レビアタンという名前は書いてないんですけれども、ラハブという別称で26章の12節と13節でこう書いてあります。神は御力によって海をかきたて、神の英知をもってラハブを打ち砕く、その息によって天は晴れ渡り、御手は逃げる蛇を差し通すですね。海にいる怪物で、このレビアタンという名前のもともとの意味はねじ曲げるという意味がありますが、でこの獣結構聖書の中に出てきます。この正体が簡単に突き止められるんですよ。見ていくと、まず詩編の74編12節から14節をお読みします。確かに神は昔から私の王、地上のただ中で救いの技を行われる方です。あなたは御力を持って海を分け、海の居住の頭を砕かれました。あなたはレビアタンの頭を打ち砕き、アラノの民の餌食とされました。海を分けられたという時に居住がいて、神がその頭を打ち砕いたということで、でしかも分けた後でそれをアラノの民の餌食としたと、不思議な記述があります。でここで思い浮かぶのは2つのことなんですが、天と地を作られて海を分けられる、この陸と海を分けられる時に神がこのことを行ったということが一つと、よく読むと出エジプト記の時に神が海を、航海を分けられたということを見ることができ、アラノの民と書いてますが、イスラエルの民ですね、エジプトされたとあるんですね。だから一体どういうことかというと、ここがですね、聖書の何ていうのかな、予言とか、あとはこの詩みたいなその比喩的な表現というか、そこでよく出てくる話なんですが、実際に起こっていると同時に、それが象徴的に、いや霊的に起こっている。つまり何かと言いますと、ちょっと難しいですよ、いいですか。出エジプト記の時にですね、あのエジプトがイスラエルの民を滅ぼそうとして追っている時に力強く働いていた霊的な存在がレビアタンだっていうことなんです。ですからそのエジプト軍がことごとく滅びたと、海の中で滅びた時にアラノの民の餌食となったということは、その彼らの前で打ち倒されたということを比喩的に話している。ですからこの居住の、後で見ます、はっきり出てきますが、この居住はですね、サタンが働いていることが確かなんですね。あとで蛇というふうにも名付けられます。エヴァのところに蛇が来ましたよね、まあ、蛇が悪魔じゃないんですね。いいですか、気をつけてくださいね。蛇を見たら悪魔だとかやらないでください。蛇はあくまでも使われただけなんですよね。だからこのレビアタン自体も悪魔ではないんですけども、その悪魔、レビアタンに悪魔が働いていたと 考えられるわけなんです。で、この詩編の104編の26節には、そこを船が通い、あなたが作られたレビアタンもそこで戯れますと。船が行き来しているときにレビアタンもそこにいたわけですから、この動物もベヘモットと同じように人間の最初の歴史の中には存在していたことがうかがわれます。で、イザヤの27章の一節です。この海の怪獣の正体、その日主は鋭い大きな強い剣で逃げ惑う蛇レビアタン、曲がりくねる蛇レビアタンを罰し、海にいる竜を殺される。竜とも書いてあり、蛇とも書いてあり、そしてここのイザヤ書の27章の手前、26章のには終わりの日にイスラエルの民が最後の患難を通って神から救い出されることが書いてあるんですよ。つまりは黙示録の20章の初め、19章に患難の最後の場面、つまりハルマゲドンの戦いでイエス様が諸国の民を滅ぼされると、そして20章の初めに悪魔が鎖につながれて底知れぬところに囚われるということが書いてあるわけなんです。これがつながってるんですよ。ここから明確にこのレビアタンが竜でもあり蛇でもあり、そしてサタンでもあるということがわかるわけなんですね。黙示録の12章にイスラエルの女を追っている存在が古い蛇、竜、そしてサタンと呼ばれると書いてあり、レビアタンが出てきているのは、まあヨブはここまで読み取ったか知らないんですけどね、1章2章に出てきたのはサタンですよね。そのことをかなり神は意識されていることは確かです。で、私は竜は実在していたと思います。理由、これから読むと分かります。ここまで詳しい描写をしている、そして今まで見てきたそのレビアタンのに書かれていることを見ると、事実として神は書いておられるわけなんですね。で、もう一つは聖書以外を見ますと、竜は中国の獣だけじゃないんですよね。どの文化にも記録が残ってるわけなんです。西洋にも残ってます。東洋だけではなくて日本にもありますな。日本は何だっけ、名前忘れましたね。神話に出てきますよね。なんか出てきますよね。あ、いいですよ答えなくてで、あらゆるところに出てくるということは、裏返すと実在していたものが記録に、まあ、神話化して残っているというふうに考えられるんですよね。比較的最近までいたのではないかと思われるんですが、で3節で、これがあなたにしきりに哀願し、優しい言葉であなたに語りかけるだろうか。これがあなたと契約を結び、あなたはこれを捕らえていつまでも奴隷とすることができようか。あなたが鳥と戯れるようにこれと戯れ、あなたの娘たちのところにこれをつなぐことができるか。漁師仲間はこれを売りに出し、商人たちの間でこれを分けるだろうか。あなたは森でその皮を、ヤスでその頭を十分につくことができようかですね。これも制することができないよね、優しい言葉をかけても手なずけることはできないしなんですよね。で、私たちは悪に対してあまりにもナイーブ、 あなたの無知っていうかな、話し合いさえすればお互いな分かりよ仲良くなれるっていう甘い考えがありますけれども、悪というものはそういう話し合ってうまくいくものではないんですよね。話し合ってうまくいくと思った人誰でか知ってます？人類で最初に騙された人、エヴァですよ。悪というのは対決するしかないんです。まあ、今日新しい信者の学びの時にも話しました。その本当の平和が来る時っていうのは必ず対決があります、対立があります、分裂もありますですね。いつまでもそれを避けていくっていうことは本当の意味での愛がないし平和がないんですよね。悪に対しては対決しかないんです。でも今だからこのレビアタンはこれをよく表している。優しい言葉で語りかけることもできない。で次にこの契約を結ぶっていうことが書いてありますけど、4節に、他の動物であれば意思疎通する何かがあるんですよ。で何かあったらサーカスが成り立たないわけでしょ。サーカス、あのでっかい象がですね、ちゃんと調教師の言うことを聞くじゃないですかですね。何らかの形で意思疎通ができるんですよね。ところがこのレビアタンはそれがほんの少しもない、分かり合うという何一つがないと。そしてもう一つはですね、愛玩動物のようにレビアタンを手なずけることはできない。この鳥と戯れるように戯れ、あなたの娘たちにこれをつなが、娘のためにペットにできるかって言ってるわけですよね。できないでしょうと。あと売り買いもできませんよと。ですからまた繰り返しますと、まあ、これは竜ですけれども、恐竜もですね、ペットにできるというあのジュラシックパークの映画というのは、本当にその通りだなと思います。ですからもう一度繰り返しますと、制御できない悪があるんだよ。でここで私たちは絶望します、がっかりします。でもその悪というのは私たち人間がみんな持ってるものなんですよね。自分もどうすることもできないんです。ローマの3章の12節に、すべての人が迷い出て皆共に無益なものとなった、善を行う人は一人もいない、一人もいない。人間でさえ悪の存在として制御ができないんです。でも一人だけできるんです。どなたか、神ご自身です。8節、その上にあなたの手を置いてみよ、その戦いを思い出して二度と手を出すな、見よ、その望みは裏切られる、それを見ただけで投げ落とされるでは、投げ倒されるではないか、これを起こすほどの狂った者はいない。だから誰が一体私の前に立つことができよう、誰が私に捧げたのか、私が報いなければならないほどに、天の下にあるものは皆私のものだ。かつてレビアタンに手を置いて戦いをしたんだと思うんですよね。何らかのそのものが、戦いがあってですね、で見事に投げ倒されてしまったという痛い経験があったんだと思うんです。ですからサタンも同じで、私たちは翻弄されるだけであり自分の力では変えることができないでいるわけなんです。でパウロはこの世の神と悪魔を呼びました。でも唯一ご自分の足でこの頭を踏み砕くことができるものを私は定めるとおっしゃったのが、あの油注がれた方、メシアなわけ、キリストでしょ。キリストがこの悪魔の子孫を、その頭を打ち砕いてくださるわけなんですよね。今神様が、誰が一体私の前に立つことができようか、このイエス・キリストを信頼することによってのみ神の前に、悪魔に対して勝ち誇ることができるわけなんですよ。そこまで私がイエス様の力を信じてるかなって本当にチャレンジを受けます。 イエスの名によって立ち上がりなさいとペテロが言った、あのイエス様の名というのが人間にはどうしようもできないこの悪の力を踏み砕く力を持っているということを本当に私がどこまで信じているかなんですね。そして私たちがこの悪に対して自分たちでああだこうだと論評し、そして何かいじくろうとしていく、これ神様が立場あべこべでしょってこう言ってるわけですよ。あなたが神だったら、私が神だったらこうするのに、ああするのにですね、この世の中で起こっているこのことについて、こうすればいいのに、ああすればいいのにですね、平気で私たちは話します。現実はもうやり尽くしてるんですよ。やり尽くした結果こうなってるんですよ。もう解決し、そんな方法で解決できるんだったら当の無価値に解決されてるんですよね。けれども私たちはそれを言いたがる。そしてそれをやると一体何やってるかというと、自分が神様と同じ位置に置いて、神様をなんか自分のしもべの位置に置いてしまってるわけなんです。立場があべこべになっているわけなんです。12節、私は彼のおしゃべりと雄弁とビジレイクに黙っていることはできない。あの新改訳はこの彼という言葉をヨブに当てはめながら訳してるんですが、他の英訳についても新教訳とか他の訳、日本語訳もそう訳してません。唯一新改訳だけなんですね。どう訳してるかちょっとですね、新教訳を紹介します。彼は体の各部について私は黙ってはいられない、力のこもった背と見事な体格について。全然違うでしょ訳が。これはヨブの語っているビジレイクではなくて、ビジレイクという言葉が美しい体格、見事な体格ってこっちは訳されてるんですよ。これは13節以降に出てくるレビアタンの容姿なんですよね。それをこの見事な体格であるということを、私はこれについて各部分について、このレビアタンの様子の部分について私は黙っていられないです、語るんだよということをここで話しています。で13節で、誰がその街灯を剥ぎ取ることができようか、誰がその胸当ての折り目の間に入れるか、誰がその顔の戸を開けることができるか、その歯の周りは恐ろしい、その背は並んだ盾、封印したように固く閉じている、一つ一つぴったりくっついて風もその間を通らない、互いにくっつき合い固くついて離せないと、この様子を書いています。で41章のレビアタンは多くの人がワニだと解釈するんです。でここだけ見るとワニっぽいんですよね、ですよね。けれども18節以降を読みますと絶対ワニじゃないなっていうのが分かるんです。そのくしゃみは稲妻を放ち、その目は暁のまぶたのようだ、その口からは松明が燃え出し火花を散らす、その鼻からは煙が出て燃え立つ釜や煮え立つ釜や燃える足のようだ、その息は、炭火を起こし、その口から炎が出ると、ボーッと炎が出る竜でしょう、そっちの方が当てはまるんですよね。で先ほど言及した黙示録の12章は赤い大きな竜と書いてます。この赤いというのは英語だとファイアリーって書いてあって、この火のようなとも訳すことができるものであって、やはり争いの火であって、戦争のゆえに真っ赤になることの火であって、地獄からの火と言ってもいいんですけれども、それを吹き出しているわけなんですね。なんか誰か昔の人が書いた本で、西洋の人が書いた本でリヴァイアさんっていうのがないですか。リヴァイアさんってこの絶対国家ですか、絶対王権ですよね。それを表す、もう人間にはどうにもできない権力が集まるということで話すわけですよね。でリヴァイアさんと、まあでもその権力も落ちますからね、倒れますから、 本当の意味のレバイアサンではありません。レバイアサンはそれさえもできないと、国家を持ってしても国家権力を持ってしても倒すことができないと、なんか映画に出てきて、 SF の映画に出てきそうじゃないですか、このジュラシックパークの恐竜があってですね、このよしじゃあ核兵器でも、なんか分かんないけども、今のミニ核兵器でも使ってですね、この怪物をですねやっつけるぞとか、なんだかって、こういう、でも聖書の定義によるとリバイアさんはそれでもやっつけることはできないわけなんですよね。そして続けて読むと、その首には力が宿り、その前には恐れが踊る、その肉のひだはくっつき合い、その身はその身にしっかりついて動かない、その心臓は石のように固く、薄のした石のように硬いと、全く攻撃できる隙間がなくて、心も石のように、心臓も石のように硬い、柔和さとか愛とは正反対の存在であるわけですね。まあ、人、柔和な人というのは人から容易に責められ得ます。愛のある人は心が傷つけます。でその反対が世であります、レビアタンであります、ですね、高ぶりですよね。でそれが起き上がると力あるものもおじげつき、ぎょっとしてとどまう、戸惑う、それを剣で襲っても効き目がなく、槍も投げ槍も矢尻も効き目がない、それは鉄を藁のように、青銅を腐った木のようにみなす、矢もそれを逃げさせることができず、石投げの石もそれには藁のようになる、棍棒をも藁のようにみなし、投げ槍のうなる音をあざ笑う、その下腹は鋭い土器のかけら、それは脱穀機のように泥の上に身を伸ばすと。戦いに臨んでも全く立ち行かない存在、また海の岸辺のところにやってくるんでしょうかね、泥の上が脱穀機のようになって、この、削っていく、わけなんですね。でそれは深みを釜のように湧き立たせ、海を香油を、かき混ぜる鍋のようにする、その通った後は輝き、深い淵は白髪のように思われると。まあ、海の深みを泳いでいくときに、海がどのようになるかが今ここで、表現されているわけですね。普通ならば静かにして動かない深海の流れが、レビアタンが動くと氷をかき混ぜるようになって、白髪のように泡立つっていうんですよね。まあ、ある意味で東日本大震災の津波というのが、レビアタンのちょっとしたことを垣間見たような感じがしますよね。恐ろしさですよね。でそれが津波のみならず、あらゆる災い、国々の騒ぎ、その底流に流れているもの、普段は静けさを保ってるんですよ、けれども何かが起こると騒ぎ立つ、混乱と恐れの背後に悪魔の存在があるんだということです。そして33節、地の上にはこれと似たものはなく、恐れを知らないものとして作られた、それはすべて高いものを見下ろし、それはすべての誇り高い獣の王である。ここに誇り高い獣の王、高ぶりの王様がレビアタンだと。そして今見たように1章と2章に出てくるサタン、これを明かしてはないんだけど、私はこのサタンを私のものにしているよと、少しこう話している感じかな。大きな話をしたんですけども、これを私たちの生活の中に当てはめていく必要ありますよね。本当に騒ぎ立っている世の中、自分の周りでも何が起こっているかわからないということ、レビアタンのことを思い出せば、ああもう本当にどうにもできない恐ろしい悪の勢力があるんだなって、そこで私たちが論評してみたり、責めてみたり、何とかしようとしてみたり、そうではなくて、午前中学びました、静まりなさい、赤ん坊のように主の前に待っていなさい、で ゼカリア書にも書いてますけれども、この国々が騒ぎ立っているときに全地を沈まれってこう言ってるんですね。沈まれで、詩編の2編には嘲笑っている神の姿があります。騒ぎ立っている国々の前で神が嘲笑っておられます。キリストをですね、シオンに立ててくださる、エルサレムに立ててくださると。でこのようにして神が全てを牛耳っておられるんだよ。人の心の固くなさもそうです。興味深いのは、あの出エジプト記で、さっきも言いましたけど、悪魔が働いている、その背後に悪魔がいるっていう話しましたが、神様なんて言ってるかって、私がパロの心を固くなにするって言うんです。私が固くなにするんだよ。でこれよく間違えられるんだけども、本当は信じたいのに固くされてるのって。私神様、イスラエルの神様を受け入れますってのに、どんどん神様を固くして、え、受けれない受けれない、違う、そういう意味じゃないんです。固くなでどうしようもなく、どうすることもできないものをもう神は完全に仕切ってるよってこと。これが私たちがこの世に生きていくときに必要な、キリスト者がですね、生きていくときに必要な姿勢であります。主に委ねていく、でも何もしないということではありません。キリストの命令に従っていくんです。そして42章です。ヨブは主に答えていった。ヨブは法廷を想定していました。覚えてますか？法廷を想定して出頭する人は自分と神様です。対等な立場によって、一体この苦しみは何でこういうふうに与えたのかと、私は何一つその苦しみに値する悪を行っていません、あなたがそんなに訴状を持ってきたとしても、私は大胆にここに立つことができますと。でこのように言ったんです。そしたら今度は神様の方が、じゃあ私は尋問するよとどんどん、あなたはできるのか、あなたはどこにいたのか、あなたは何をしていたのか、ここは説明してみよう、これはどうなのか、尋問をしたんです。それに対する答えが、ここでヨブは主に答えて言ったということになります。あなたには全てができること、あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました。どうですか、このことを受け入れられると魂に安らぎがきます。自分の思いははるかに超えてるんですが、全然理解できないんですが、神様が確実にご計画を実行しておられるということを知ることができるので、完全に魂を神に委ねて明け渡すことができるわけなんです。で3節で、知識もなくて摂理を覆い隠した者は誰でしょう、誠に私は自分で知り得ないことを告げました、自分でも知り得ない不思議を。ずっとですね、彼は自分の受けている災いについて、ああだこうだと言って知識を振りかざしていたんですが、それによって神様のご配慮、思い計っておられることを暗くしてしまったわけなんですね。悪いこと起こるとそうじゃないですか。もう本当に自分でも悔い改めますよ。悔い改めるっていうか、まあいつも謝ってますよね、神様に。良いことを行っておられるのに、その一時的な悪いことを見てもう自暴自棄になっちゃうというか、もういい神様知らないちょっとね、こういじけちゃうとかね、そぼ向くとかね。それをするとこの暗くしてしまう、神のご配慮を暗くしてしまうんですね。どうか聞いてください、私が申します、私はあなたにお尋ねします、私のお示しください、私はあなたの噂を耳で聞いていました、しかし今この目であなたを見ましたですね。人間ってすごい欲望があります。知りたがるという欲望です。私も本当にそれとの戦いですね。知りたいんですよ。善悪の知識の木から取って食べてはならないと神が言われた、それが理由がある。知ることによって私たちは、まあ、午前中話しましたが、魂は満足しないんです。 とですね、インディアナ・ジョーンズのですね、パートナンバーか忘れてましたけれども、このなんかあの透明色のね、なんかこのなんだっけあれ、このなんか頭かなんか分かんないんだけど、それをね得るためにゲットするために戦うんですよね。で最後にですね、あの女の人がゲットするんですよね。そして、そのこの宇宙人たちがやってきてですね、そして彼女の中にですね、この光線かなんかで知識を入れる、彼女が欲しいのは知識だったんですよ。インテリジェンスだったんですよ。情報だったんですよね。でこれをずっとこう得ていくんですよね。ああ嬉しい嬉しい嬉しいって最後滅びていくんですよ。であれがまさに人間の欲望ですね。知りたい。でも本当に幸せになれるのは任せた魂。これ動物と同じだよと神様は前回言われました。動物も完全にこの秩序に、自然の秩序に服従してるんですね。服してるんですよ。文句何一つ言わない。忠犬ハチ公の世界ですよ。そうでしょ。なんか突飛な行動しているダチョウでさえがね、見ましたよね。あの馬も新兵器のね、あのどんなに優れた兵士よりも本当に優れているあの能力を持っている。服してるんです。でこれが人間も変わらないんだよ。人間は人間だって神じゃないんだよと。神の形には作られてるけど、似せては作られてるけども神じゃないんだよと。でその掟を破ったのがあのサタンであって、私は神のようになろうとしてそこに引き込んだのがあの悪魔、蛇でね。それでエヴァが騙され、アダムが罪を犯したわけなんです。でもう一度私たちが神に感謝する、賛美する、神に服する、ここにある喜びをですね知っていきたいと思うんですよね。で6節で、それで私は自分を蔑み、塵と灰の中で悔い改めます、降参しました。で降参するって神、あの霊的な世界では勝利してるんです。あのヤコブを思い出してください。天の神の使いと格闘し、そしてこの太ももの関節を、外されて泣いて懇願した。私を祝福してくださるまでは話しませんと言った。そしてあなたの名前は何かと言ったら、かかとをつかむ者と答えて、ヤコブだと言った。神様はイスラエル、これは訳し方はいろいろあるんですけど、神に支配されるという訳し方もあるし、神の勝利者とも訳した。なんで太ももが外され、関節が外されて惨めな姿になっているヤコブが神に勝利したのか。神に降参することが勝利なんですね。世の中は勝ち組負け組という言葉があるように、勝つことが勝つんだよと。しかし霊の世界では負けることが勝つことなんです。プライドを捨てることが勝つことであります。高ぶりを神の前で取り除いていただくことが勝つことです。ですからヤコブの4章の7節に、霊の戦いにおける最も大事な御言葉の一つ、神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなたから逃げ去ります、ね、あのこの一番最初、僕がクリスチャンになったばっかりの時に、ね、霊の戦いっていうのが流行っててね、あのなんかいろんなことやったんですけども、悪魔は出てけ、悪霊は出てけ、イエス、イエスの皆によって命じる、出てけとかいろいろやったんですよね。で忘れてたのが、悪魔に立ち向かう前に何ですか、神に従いなさいってあるんです。神に負けた人が悪魔に勝てるんです。でこれで初めて物事だ、ここまで神様連れてきたかったの、ヨブを。口に手を当ててるだけじゃダメだったんです。もう私はごまかすじゃないですか、私たちって。でもごまかせなくて、ここまでヨブが喜んで悔い改めた。7節からですね、さて主がこれらの言葉をヨブに語られて後、主はテマン人エリファズに仰せられた。私の怒りはあなたとあなたの2人の友に向かって燃える。それはあなた方が私について真実を語らず、私のしもべヨブのようではなかったからだ。 主は友人3人に言葉をかけられています。あの最年長のエリファズを代表にして咎めてますね。でここすごい重要ですね。真実を彼らは語らなかったっていうんですね。で、ヨブのようではなかったと。まずなんで真実を語らなかったのかということが、2つに分けることができるんですけども、まず1つ目お話ししますと、因果応報的な神だったんですね。彼にとっては何か苦しみがあるということは、その人が何かまずいことを行っていたからこのような苦しみにあってるんだと。で、聖書に確かに悪者が悔い改めないでいているんだったらば滅びるという原則はあり、蒔いたものを刈り取るという原則が書いてありますから、それはその通りなんですけれども、ヨブに降りかかっているその苦しみについては、その原則ではない原則によって動いていたわけなんですね。だからヨブに対して語っていたことによって、彼らは神のご性質を曲げたという問題があった。真実を語っていなかったけれども、ここで言っている真実を語っていなかったというのは、もっと心の姿勢の話なんだと思うんですね。で、ヨブは真実語ってたって言うんですよ。ヨブのよには語ってなかったって言ってるから、ヨブは真実を語ってたって言うんですけど、でもヨブはいかがですか。今さっき怒られてたばっかりじゃないですか。摂理を暗くしているとですね。必ずしもヨブが神様について話していたことが神についてのその正しい情報だったかといったら、必ずしもそうではなかったんですね。じゃあ友人とヨブとの違いは一体何なのか。そのヨブが真実を語って友人が真実を語っていないとは一体何なのかと言いますと、ヨブは自分の受けている苦しみについて、その現実をありのままを話していました。言葉は激しかったけれども、心の内を偽らずに打ち明けていた。反面、ヨブの友人たちは知識はその知識そのもの実は正しかったんですが、ヨブは何度も、いや私の場合には当てはまらないと言ったんですけど、それに耳を貸さないで苦しみについて何も分かってないのに分かっているかのように語ってたと。ここは偽ってるということです。ここに偽りがあるんです。分かってないのに分かってるように話していくっていう、知りもしないのに知ってるように話してるっていう、真実がないんですよ。いわゆる私たちが嘘をつくとか真理を話すというと、情報において嘘をついて真実を話してるっていう話なんです。で、ここで私ね、アメリカ人のね、この兄弟たちと話すときによく議論になるんです。ラハブはじゃあ嘘ついてたのかと。あのイスラエルのスパイをかくまったラハブは明らかに情報としては嘘をついてるんです。でも私は反論するんです。じゃあ自婦人はどうだとか、ダビデはですね、このサウルから逃れていた時にここにダビデがいるとサウルに告げたんですよ。彼らは情報は当たってるんですよ。でも彼らこそ偽り者なんです。情報は正しくても、その人の置かれている苦境であるとか、その苦しみ、そこに共にいない、それを分かろうとしない、そして知識だけは正しいものを提供していくというのが、ここで神様が責めている一番大きな理由だと思います。ある人がこう言いました。私は誤った態度で正しいことを言うよりも、正しい態度で誤ったことを言ってしまう方を選び取りますと。意味わかりますか。正しい態度で誤ったことを言ったら、後で過ちを他の人に指摘されたときに、あ、そうかと言って正すことが可能なんですよ。柔らかいから、心が、あ、間違ってたんだなってこう直せるんです。でも誤った態度で正しいことを行っている、いくら正しいことを言っているかのようであっても、それが実は間違っていたというときに、いや、これは正しいですと、 そして最後までそれを突き詰めて相手を間違いとしていくと。それがパリサイ人でしょ、イエス様の十字架でしょ。その態度を変えるのって難しいですね。何をイエス様悩んでたか。罪人と遊女と主税人の方がよっぽどイエス様楽だったんですよ、悔い改めるから。でもイエス様一番大変だったのは、あの福音書を見たら分かるようにパリサイ派だったんです。私たちはパリサイ派のような義を求めちゃうっていうか、そっちをが正しいよねってなっちゃうんです。でもそっちの方が実は人間としては間違ってる。人間のありさまというのは正しいというのが正しくないんです。正しいのは神様しかいないんだからですね。そして、次ですね。あ、でもね、この友人後でフォローします。あの結構いいやつらなんですねやつらつったら失礼だね、天国行ってちょっとなんか言われちゃうかもしれない今あなた方はお牛7頭、お羊7頭を取って私のしもべ、あ、さっきからね、私のしもべって言ったら素晴らしいですね。これ大きなね、あのね、勲章のようなあの言葉です。モーセに対して使われてますから、ダビデに対して使われてますからですね。で、ヨブはノアとか、あのあとはね、ダニエルと並んでエゼキエル書にも出てくるし、正しいものとして出てきますね。私のしもべ、ヨブのところに行き、あなた方のために全焼の生贄を捧げよう。私のしもべヨブはあなた方のために祈ろう。私は彼を受け入れるので、私はあなた方の地族となることはしない。あなた方は私について真実を語らず、私のしもべヨブのようではなかったか。彼らはあれだけヨブのことを責め立てていたわけですけれども、今神はお前がいけない、お前の方が間違ってると、そして責め立てていたヨブのところに行って祈ってもらいなさいという、まあ、ちょっと屈辱的な、このプライドのことを考えると屈辱的なんですけれども、神様はそういう意地悪をしているんじゃなくて、和解の道を与えておられる。和解なんです、ヨブとの和解です。実は仲いいんですよ彼ら。いや、一番いい友人ですよ。だって何もなくなった時に、皮膚病になった時に1週間黙って一緒にいた人たちですよ。でヨブのこの友人を見るとですね、悪者のように見えてしまいますけど、実はですね、いいやつ、一番いいやつらなんですよ。でも間違っちゃうという人間の姿をヨブ記は描いてるんですね。で、和解の道のために生贄を捧げなさいと、神様に罪を許してもらいなさいと。でもヨブの前でやろうよねと。だから簡単に言うと、悪いことを君にした、この罪許してくれないか、謝りに行くということです。そして9節です。テマン人エリファズとシュワハ人ビルダデとナーマ人ツファルが言って、主の彼らに命じたようにすると、主はヨブの祈りを受け入れられた。ヨブが祈るように神は命じられると。取りなして。で、これヨブも勇気いりますね。悪かった、すまなかった、ごめん、罪許してくれって言ってきた人に、クリスチャンは選択肢がありません。許しなさいです、許しなさいです。ダメだよとは普通言わないんだよね、クリスチャン。なんかあのちょっとちょっと知識を得ていくとですね、その本当はダメなん、許したくないんだけどね、こうなんかごまかしてですねあと黙ってるっていうのは一番許さない方法ですよねでも祈りなさいと神様言われました。で、素晴らしいのは、これはヨブにとっても必要なプロセスだったんです。ヨブにとっても回復のために一番大事な、やらなき最初にやらなければいけなかったことなんです。祈って祈ったら、今度神の憐れみが目に見える形で10節以降にあるんですね。神様の憐れみが豊かに注がれる、その報いが与えられるのが 残りの数節になるわけなんです。ヨブがその友人たちのために祈ったとき、主はヨブを元通りにし、さらに主はヨブの所有地をすべて2倍に増された。こうして彼のすべての兄弟、すべての姉妹、それに以前のすべての友人、知人は彼のところに来て、彼の家で彼と共に食事をした。そして彼をいたわり、主が彼の上にもたらしたすべての災いについて彼を慰めた。彼らはめいめい打ち消したと、金の輪一つずつを彼に与えたと。主が元に戻してくださって、そしていたんですね、すべての兄弟、すべての姉妹、ゴロゴロいたんですね。そして知人もたくさんやってきて食事をして、そしてその損失に対しての、まあ、復興支援ならず、なんて言ったらいいかな、回復支援というかのために、この金も与えたと。このですね、それをやっていたんですけども、どうでしょうね、現金な人たち苦しい時にいなかったんですよ。回復したら、でもね、これ人間ですよね、人間です。でもヨブはそうしたことも神の慰めの中であまり気にしなかったと思う、ね、利用されているっていうのが分かっても、そこで腹を立てるということなく、それ以上の神様の憐れみと慰めがあって、その中で寛容になれてたと思うんですね。それを、まあ、心よく、まあ、受け入れて、いたわけなんです。そういうふうに考えると分かりますね、ヨブの友人はかなりの優れものです。で、これだけ厳しくヨブの友人3人に神がお語りになっているのは、むしろ神様がこの3人を愛しておられて、結構特別に思っておられるからこそ怒って展開していた内容だと思うんですよ。なんか厳しいな、これひどいな、神様僕に人、違う、本当に神様は彼らを信頼しているから、彼らが神を愛していることを知っているからこそ、その過ちに対して厳しく語っていらっしゃる。でも彼らにとっては厳しいその言葉が本当に自分たちを満足させる言葉であったわけなんですね。そして主はヨブの前の反省より後の反省を、もっと祝福された。それで彼は羊1万4000頭、ラクダ6000頭、牛1000区引き、メロバ1000頭を持つことになったと。2倍の祝福であります。一章を読むとですね、羊7000頭、ラクダ3000頭、牛500区引きですから、このようにして神様は2倍を与えることのによって慰めを与えられると。でこれね、2倍という言葉結構ね、聖書に多く出てくるんですよ。まず律法の中で物が盗まれた時に2倍にして盗んだものを返さなきゃいけないって書いてあるんです。だから私のパソコンを、皆さんの誰かの一人が盗んだとしたら、私は、そのパソコンを返してもらうだけではなく、もう一台買ってきなさいというふうに、まあ、言うわけなんですよね、っていうなんかちょっと冗談ですけれどもそういうことを言ってるんです。で、分かりますか、取られたっていう時にどう思います？傷つくんですよね。ただね、物が移る、移動するんじゃないんですよ。保証ってあるじゃないですか、賠償っていうのが。それはやっぱり2倍になるっていうのはあり得るんです。報いっていうのはだから、ただ返せばいいというものではなくて、2倍という原則があります。慰めについてこう書いてあります。イザヤ書の40章の1節と2節で、慰めよ慰めよ、私の民よと、あなた方の神は仰せられる。エルサレムに優しく語りかけよ、これに呼びかけよ、そのロークは終わり、その咎は償われた。すべての罪に引き換え、2倍のものを主の手から受けたと。エルサレムは罪を犯しました、そして裁きを受けましたが、神はそのエルサレムが損失したものを元に戻すのみならず、さらに 増やして彼らに恵んでくださる。そのゼロに戻すのではなくてプラスに戻すわけです。例えば私が100万円の損失をしたら、神様は100万円にまで戻してくださる。ゼロじゃなくて、借金を相殺するだけじゃなくて、罪の帳消しの相殺をするだけ、帳消しをするのみならず、今度はキリストの義を衣のように服のように身にまとわせてくださることによって、神の子供となり、そして神の前で正しいものとなり、神の国を受け継ぐものとなり、そして神に対して祭司となり王となるという、このような大きな特権と祝福を神様が与えてくださっている。これによって罪によって死んでいた、この神に作られた愛されている被造物が報いを受けるということです。慰めを受けるわけなんですね。で、また息子7人、娘3人を持った。この娘3人が可愛いんですね。文字通り可愛いんですけども、父親にとっては本当に可愛いんですね。彼はその第一の娘をエミマ、第二の娘をケツィア、第三の娘をケレン、ハプクと名付けた。このケレンハプクはね、意味を言ったら、なんかね、化粧しなくてもいいぐらいの美人っていう、そういうなんか美貌があるみたいな、そんな意味合いがあるらしいですね。で、ヨブの娘たちはほど美しい女はこの国のどこにもいなかった。彼らの父はヨブですね、彼女たちにもその兄弟たちの間に相続地を与えた。本当に愛してる。これ掟破りですよ。民数記のところに誰も兄弟たちがいなくなってですね、女たちしか残っていないという時に、どうすっぺかと、この土地を残しておくのにどうすんのっていう話になった。モーセに言ったらですね、神様がちゃんと指示を与えてくださって、それをじゃあ女が受け継ぐことはできるんだよと、名前残すためにね。けれども、まあこれは特例ですよね。もうメロメロってやつですよ、簡単に言うとね。娘に対してね。で、こう相続地を与えたわけです。そしてその後、ヨブは140年生き、自分の子とその子の子たちを4代目まで見た。こうしてヨブは老年を迎え、長寿を全うして死んだと。140年この後で生きた。これはもし2倍の祝福だとしたら、もしかしたらヨブは苦しみを受けた時って70歳だったかもしれませんね。もしかしたら、書いてないですけども。でそうすると合計すると210年まで生きていたと。で、そんな長く生きていたの。そうなんですね、族長時代って長いんですよ。アブラハムも長かったし。で、これだけの祝福を受けることができました。でね、質問があるんですよ、多くの人から受ける質問で。それ何かというと、結局幸せになったんじゃんって。私そこまでなってるんだったら、ね、苦しみを受けるという意味合いが分かるけれどもと。あるんですが、ここで大事なのは、その族長時代に生きていたヨブなんだよということで、神様の報いの仕方がアブラハムに対する神の契約と同じように、その長寿であるとか多くの財産を与えるであるとか、そういう家畜であるとか、そういうものによって私はあなたを祝福するとアブラハムにお語りになったと同じ神の、これね、難しいことで競輪ですね、取り計らいがあるわけなんですよですね。ですから、私たちに当てはめると、この新約時代にヘブル人への手紙の11章を見ると、旧約の人たちもそういう報いを受けると言っても、その今は、なんだっけ、そうか、天における報いですね。そして、今ここでは受けられなかったとしても、天の都に報いが与えられているんだよということが、この新約のこのキリスト者に対しては、神様が約束してくださっています。でも、じゃあこの世において悲惨な生活をする方はそうではなくて、この補われていくっていうか、そして後のようには100倍の報いがあるよとイエス様がおっしゃった、わけなんですね。そういう疑問感じられた方がいらっしゃったらですね、ここが、答えになります。苦しみを受けていて、そのまま死んでった人っていうのはたくさんいるわけですね。本当に知り合いのクリスチャンで熱心な人が、牧師さんもそうだし、そういう人も含めてですね、本当に難病にかかってですね、そしてお亡くなりになった方々はたくさん いらっしゃって、若い時に交通事故に遭って、まあ、死んでいった人たちもたくさんいるわけなんですよね。または全く知られない中でこの宣教師がたった一人二人しかこの救われる人がいなかったですね。地上においてはですね、報われる時もあるんですけれども、まあ、そうではない人たちの方がむしろ圧倒的に多いんですよね。でもヨブの報いはそういう人たちに残されているわけなんです。最後にヤコブがヨブの結末を話してくれてます。ヤコブの手紙の新約聖書ですね、ヤコブの手紙の5章の11節ですね。見なさい、耐え忍んだ人たちは幸いであると。あ、その前から読んだ方がいいかな。10節から読んでみましょうか。苦難と忍耐については兄弟たち、主の御名によって語った預言者たちを模範にしなさい。見なさい、耐え忍んだ人たちは幸いであると私たちは考えます。あなた方はヨブの次なんですか、忍耐のことを聞いています。主は慈愛に富み憐れみに満ちておられる方だということです。最後の私たち読んだところで、慈愛に富んで憐れみに満ちておられるということが分かり、いや、苦しんでいる時であっても神は慈愛に富んで憐れんでおられたんだよ、私たちに必要なのが忍耐なんだよということをヨブ記を見て学んでいくことができます。ヨブは真実を語った、ヨブは私のしもべだと誇らしげに語っている神様ですけれども、いかがですか。もうすごい激しい言葉でした。これまで学んできてヨブが完全ではなかったんです。最初の時は主は与え主は取られる、主の名は褒むべきかなと言いましたけれども、1週間経つその皮膚病にかかってですね、1週間後にはですね、自分の生まれた日を呪ってですね、その後のヨブの姿というのはいわゆる完璧ではなかった。しかし神はもともと完璧求めてないんですよ。神が求めているのはさっきのへりくだる心です。悔い改める心です。それを義と認めてくださいます。だからヨブは可愛いんです。しもべなんです。真実を語ったと神様は誇らしげに語ってらっしゃるわけなんですね。で、ここで変えなきゃいけない。頑張りクリスチャン、かっこいいクリスチャン、教科書クリスチャン、ヨブと同じように裸で取り組んでいく、神様に取り組んでいくクリスチャン、また他の人に対してもね、裸で取り組んでいくクリスチャンでいること、これが神様が望まれる人であります。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。本当にあなたの豊かな憐れみをヨブを通して読むことができありがとうございます。なんか本当にほっとします。お父様、正直ほっとします。なぜならば、なんかヨブを見たら自分の苦しみが全然例外などころかまだまだ大丈夫なんだ、ヨブのあの激しい言葉を読んだら自分が持っている激しさは決してあなたに隠れているものではなく、あなたはすでに知ってご存知のものなんだということを私たちは知ることができ、本当にありがとうございます。ですから落ちるところがない、落ちてもヨブ記があります。本当にありがとうございます。ヨブの記録がある、信仰の記録があり、忍耐の記録がありますから、ありがとうございます。本当に主よ、わがままを言ってごめんなさい、不審の罪を犯したことをごめんなさい。あなたに、あなたが良い方であることを忘れたくないのに、やっぱり実際に場面に行くと忘れてしまいます。ですから今立ち上がります。主よ、もう一度この予防を通して、決して神が悪いことをされない方なんだ、憐れみに富んだ方なんだ、慈しみに富んだ方なんだということを習うことができてありがとうございました。この1週間もここにいる愛する兄弟姉妹に、あなたの 豊かな憐れみの御霊がとどまっていますようにお願いいたします。そしてあなたの恵みの御手によってまた倒れているところから立ち上がって、そして神と共に二人三脚で歩いていくことができますようにしてください。お願いいたします。主よ、そして私たちが御霊の賜物を受けて、超自然的であっても本当に互いに本当にこの知識が与えられて、鳥なしの祈りを捧げていくことができますようにしてください。私たちを勝利者として選び出してくださったあなたが、本当に私たちが神の勝利を経験し続けていくことができますよう、よろしくお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。